15章ですが、午前中にもお話ししましたように、今第2ラウンドですね、友人との議論の、第2弾に入っています。友人が3人いまして、そして、今日読むところはエリファズから始まり、つまり第2ラウンドの始まりと、なるわけなんですね。で、前もって読まれましたでしょうか、この中で前もって読まれた方は、はい、ありがとうございます。内容的にその友人が語っている神学であるとか立場は変わっていませんですね。ほとんど変わりません。変わるのが何かと言いますと、励ましとか慰めの言葉が全くなくなっていることですね。これまであなたは罪を犯したけれども悔い改めたら立ち直れるよって神様がこのような立ち直りの世界を与えてくれるよという励ましの部分があったんですけども全くないです。責め立てる言葉になっています。で、3人の神学、あるいはヨブ自身も実はそうだったんですが、ヨブ自身の神学でもあったんですが、正しいものがその報いを受け、悪いものもその報いを受けるというものでありました。で、これをエリファズから始まって第1ラウンドではその神学を一般真理として、一般的な真理として話していました。もちろんヨブが悪者だということになるわけですけれども、その苦しみを受けてますから、その報いを受けてるであろうという憶測を立てながらその真理を話していましたけれども、反応が、そのヨブの反応はものすごく強く、そうではないっていう反応をしたんですよね。私は無実、正しくて潔癖であるということを強く言ったわけなんです。正しいものがその報いを受けるはずなのに私は受けていない。で、今度はヨブは神が意地悪をしているのだと、私はそれに何か値するようなことはやっていないとすれば、じゃあこれを行っているのは神しかいないということで、神が意地悪をしているという神への愚痴になっていたわけなんです。で、その言葉を聞いて友人が怒るんですよ。せっかく話したのに。で、そのヨブの言葉が反抗する言葉、つまり彼が悪者であって、その悪から出てくる言葉だということで、彼らのその神学の中ではもう本当にどうしようもないということになってしまったわけなんです。で、それで、何とかして彼のその悪意を潰さなければいけないという、この焦りを持ちながら話しているのが15章以降になるわけなんです。ですか。では一節をご覧ください。テマン人エリファズが答えて言った。知恵のある者は虚しい知識を持って答えるだろうか。東風によってその腹を満たすだろうか。彼は無益な言葉を使って論じ、役に立たない論法で論じるだろうか。ところがあなたは信仰を捨てて神に祈ることをやめている。それはあなたの罪があなたの口に教え、あなたが悪賢い人の舌を選び取るからだ。あなたの口があなたを罪に定める。私ではない。あなたの唇があなたに不利な証言をする。言ってますが、エリファズが今この現代に生きていたとすれば、かなり紳士的な老齢の信仰者だったと思います。かなり紳士的な人です、優しいおじいさんという感じです。はじめにこの 4章でしたね、確か4章でエリファズがそのヨブが言った言葉に反応して語り始めた言葉が、もし誰かがあなたにあえて語りかけたらあなたはそれに耐えられようか、 そのこれから言う言葉というのは耐えられないかもしれないけどもという非常にこうためらいを感じながら話し始めたんですね。でここでも同じで2節で知恵のあるものはって言ってます。あなたは知恵のあるものであったはずではないか、なのになんでそんな言葉を言うのかという失望の思いがここに込められています。そして虚しい知識とありますけども、これ、直訳は風の知識って書いてあります。で次の東風に、つながるわけですけれども、この東風という言葉が出てくるときに、この例えばヨナ書を覚えてますか。あのトウゴマの葉が枯れましたよね。それはですね、アラビアの砂漠から吹いてくる風で食物を枯らして人間を窒息させるほどの熱風であります。今うちわを仰いでる方が外にいらっしゃるんですけれども、涼しくするためにあれはあるわけですけれども、この熱風が来るときには窒息するほどの恐ろしい暑さであります。少しだけ経験しました。2008年に一緒に妻と共に、エジプトとイスラエルを旅行したときに、風を吹かないでくれと叫びたくなる風でありました。でつまりここで言っているのは、あなたの言葉は熱く語っているけれども、もう本当に嫌になる、人を窒息させるような、そういう言葉ぶりであるということを今ここでエリファズは言っているわけなんですね。けれどもヨブが渾身を込めて自分の信仰を働かせて、神様に愚痴という形ではあっても本音、その自分の弱い部分も含めて語った、その言葉でありました。私たちとても難しいですね。人に対して語る時もどうでしょうか。やはり相当信頼している友人であっても、言葉を選び、自分のその本当に思っている、その生きているこの根底にあるものを語ることというのは難しいです。皆さんとお話ししてても結構長い年月が経っても、このなかなかこの明かすことができない、分かち合っていくことができない自分の強い思いというのがあると思います。でそれをヨブは神に対してもですね、それは実は難しいことで、でもそれをヨブは行ったわけなんですよね。今までの知っている神様以上のことが起こってしまっていますから、これまでのことも含めて全てを話していた。これが熱い熱風であると、東風であるということを、エリファズは言ってしまった。そして次に信仰を捨てて神に祈ることをやめてしまったと。そうですね、この、不信仰に陥った人というのはもう信仰を捨てて祈るのもやめて、そのギャーギャーギャーギャー騒いでると、いうことで彼は話してるんですね。そして悪い者の口を選び取ったと、その悪者がするようなことを言ったと。だからこの口をもってしてもあなたは罪に定められるということを彼は話しているわけなんです。で次に7節、あなたは最初に生まれた人か、あなたは丘より先に生み出されたのか、あなたは神の会議に預かり、あなたは知恵を独り占めにしているのか、あなたはあなたが知っていることを私たちは知らないだろうか、あなたが悟るものは私たちのうちにないのだろうか、私たちの中には白髪のものも老いたものもいる、あなたの父よりもはるかに年上なのだ、神の慰めとあなたに優しく話しかけられた言葉とはあなたにとっては取るに足りないものだろうか。今あなたは私たちより知恵があると言っているとエリファズは言っているわけですけれども、ヨブはそんなことを言ってません。13章の2節で、あなた方の知っていることは私も知っている、私はあなた方に劣っていないと、同じ知識だよと言っていただけであります。けれどもエリファズにとっては、結局自分が年長だね、ヨブの父よりも年上だと、いうことで、ちょっとこうプライドが傷ついたわけなんですね。で彼がより頼んでいるところは その前のエリファズの第一ラウンドのエリファズの言葉でもあったんですけども、その年を取っているがゆえの知恵であります。年を取っているがゆえの知恵であります。で、事実信仰とともにその年月を経て得られる知識というものはあります。または実際に一般的に信仰を持っている持っていないにかかわらず、その年を取っているからこそ持っている知識というのはあるわけなんですけども、今ヨブが経験しているということは、年を取っていようがいまいが人間であればさっぱりわからない、とてつもないことが起こっていたわけで、人間としてはわからない現実に直面したわけなんです。まあ、簡単に言ったら、じゃあ東日本大震災で津波で3万人近くの人がお亡くなりになったということを、どんなに年を取ってもなぜかなんてわからないじゃないですか。ですね。だ、それぐらい前代未聞のことが今起こって、まあ、いるわけで、そこをエリファズは何とかしてこの解明しようとして、まあ、自分のその年功に、まあ、より頼んでしまったわけなんです。そしてエリファズは、この11節で慰めとあなたに優しく話しかけられた言葉と言ってますけども、そうですね、以前は慰めて優しく語りかけてました。4章5章のところでですね、彼は結構優しく話していました。けれども激しい言葉で返されて、まあ、侮辱されたと、まあ、彼は感じたわけなんですね。で、まずエリファズが優しく語りかけた時にですね、ヨブが、まあ、分かったようなふりをして、その善意に応える形で、はい、そうですねって、まあ、言っても、まあ、自分をごまかしてね、よかったのかもしれませんが、現実があまりにも過酷だった、それはもう当然できなかったわけなんです。それで神に直球で疑問を投げかけて行かなければいけなかったわけなんですね。で、12節で、なぜあなたは理性を失ったのか、なぜあなたの目はギラつくのか、あなたが神に向かって苛立ち口からあのような言葉を吐くとは、例えばですね、この今のこのエリファズの驚きというのは、6章の4節ではヨブがですね、こんなこと言いましたね。全能者の矢が私に刺さり、私の魂がその毒を飲み、神の脅かしが私をに備えられていると。かなり強い言葉でしょ。えぐいですよね。でもヨブは肉体に走る激痛をその感情を持って表現し、そしてヨブに与えられている信仰というのは、主は与え主は取られるという全てのことが神から来ているという信仰だったんです。だから今起こっている激痛もですね、その神から来ているというふうに返しながら話しているわけですから、やはり矢が自分に刺さって魂に毒が飲まされて脅かしが備えられているというのはその通りだったわけなんですよ。でもこれが理性を失ってしまっている、目がギラついているという、そういうふうにエリファズは受け止めたわけなんですね。そして14節、人がどうして清くあり得ようか、女から生まれたものがどうして正しくあり得ようか、見よ、神はご自身の聖なる者たちをも信頼しない、天も神の目には清くない、ましてやまして忌み嫌うべき汚れたもの、不正を水のように飲む人間はなおさらだ。エリファズは最初に話した時と同じことを今基本的に話しています。人間は現在がある、誰もが完全ではない、聖なる者とされている者たちでさえ神は信頼できないような大きな隔たりがある、不完全だということをエリファズは言っていましたけども、ヨブはそれに対しては、いや、そういうことは分かってると、私はそれ否定してるんじゃないと、そうではなくて具体的に私が犯した罪の中で今受けている苦しみというものがそのつながってないんだ、今これだけの苦しみを受けていて、その具体的なものがどうなのかと言ったら見当たらないということを彼は言っていたわけなんです。 で、ここはですね、実はエリファスと同じ過ちが私たちの間でもよく犯してしまうわけなんですね。そのアダムが罪を犯したことによって入ってきているその呪いというものがあるわけです。病であったり天災であったりですね、いろんなものがあるわけなんです。で、直接的なものもあります。性病とかですね、不貧困の罪を犯したときに性病にかかったとかね、または、人を許せず苦みを持っていたので鬱になって心身に支障をきたしたであるとか、そういう直接的なものはありますけれども、その現在から来ているものというのは、そのエリファズが言っているように確かにその通りなんですけれども、ヨブが話していたのはその この固有の話ですね。特定のものについての関連性がない、直接的な関係がないじゃないですかと、因果関係見当たらないですよということを話している。でもエリファズはそれくっつけて話しちゃったんですよ。混同してるんですね。で、これ私たちよくやってしまうわけなんですよ。分けないといけないんですね。で、そして、17節で、私はあなたに告げよう、私に聞け、私の見たところを述べよう。それは知恵のある者たちが告げたもの、私の先祖が隠さなかったものだ。彼らの先祖が隠さなかったものだ、彼らにだけこの地は与えられ、他国人はその中を通り過ぎなかった。エリファズは前回の話では自分の神秘体験、神から与えられた神秘体験を持ち出して、神の知識と知恵が与えられたということを話していました。今もそうですね。私の見たところを述べようと言っています。けれども18節でさらに加えて、知恵のある者、先祖たちというふうに言っていて、ビルダでもそうでした。先祖の話を持ち出すと。なぜかと言ったら、今自分が感じていることではなくて、その先代からある者たちの知恵と、それによって今私たちがいるその社会っていうのが、この19節を見ると守られている、この知恵が、先代の知恵があるよと、この2つを持ち出して話しているわけなんです。で、20節で、我々者はその一生の間もだえ苦しむ、横暴な者にもある年数が加えられて、蓄えられている。その耳には恐ろしい音が聞こえ、平和な時にも荒らす者が彼を襲う。彼は闇から帰ってくることを信じず、彼は剣につけ狙われている。彼は食物を求めてどこだと言いながらさまよい、闇の火がすぐそこに用意されているのを知っている。苦難と苦悩とが彼を怯えさせ、戦いの備えをした王のように彼に打ち勝つ。それは彼が神に手向かい、全能者に対して高慢に振る舞い、厚い盾の取っ手を取っておこがましくも神に向かってはせかかるからだ、というふうに今、このヨブが受けている苦しみをエリファズは話しているわけなんですよ。まず、この恐ろしい音が聞こえたと。荒らす者が平和な時にやってきた、そうでしたね。彼が羊と牛を大量に飼っていたところ、平和だったところに突然荒らす者がやってきて奪い取られてしまったわけなんです。そして、この肉体に突き刺さっている痛みとして、剣という言葉を今使っているわけです。闇の日と言ってますが、死ぬ時が近づいているということを彼に話しているわけなんです。で、理由が高慢に全能者に対して振る舞っていたからだと。そう、こう、わかりますか。今までヨブは全能者が私にこういうことをしたと話していたんですけれども、そうではなくて、お前自身の悪が全能者に向かって歯向かっていることがこのようにさせているんだと言っているわけなんですよ。そして27節で、また彼は顔を油で覆い、腰の周りは脂肪で膨れさせ、聖書ではですね、この油とか脂肪というのは2つの意味合いで使われてますけども、1つはこの豊かさを表してますね。だから、和解の生贄というものがこのレビ人、この祭司が捧げるわけですけれども、神様に豊かなものを捧げるということで、油は必ず主のものになっていなければいけないというのがあります。で、もう一つがここで言っている高慢とか鈍さです。繊細な心、神様の声を聞き取れる心ではなく、 そのあまりにもこうブヨブヨしちゃって、そのわかりますか、その無感覚になってるっていう、そういうあのなんか今顔をしかめてるからお願いしたんですけど、そういうことです、ね、すごいこうあの熱くなっててですね、あの心に響いてこないと。でそして荒らされた町、人の住まない家に石暮れの山となるところに住んだからだ。彼は富むこともなく、その財産も長く持たず、その影を地上に投げかけない。彼は闇から逃れることができず、炎はその若枝を枯らし、神の御口の息によって彼は追い払われる。え、つまりこの若枝っていうのは生まれてきた子孫ですね、それもすぐに追い払われると。まあ、息子たちが死んだわけですけれども、これからもそうなるよということです。迷わされて虚しいことに信頼するな、その報いは虚しい。彼の時が来ないうちにそれは成し遂げられ、その葉は茂らない。だから繁栄しそうになってもできないよと。で彼はブドウの木のようにその未熟の実は振り落とされ、オリーブの木のようにその葉は花は落とされると、裁かれる形容しているわけですね。そして、実に神を敬えない者の仲間には実りがない。賄賂を使う者の天幕は火で焼き尽くされる。彼らは害毒をはらみ悪意を生み、その腹は欺きの備えをしている。こうなんかあの妊娠した女性と同じようにこのはらんでいく、害毒をはらんで、そして生まれてくるとですね。でこのことを今話しているわけなんです。で先ほどはこの賄賂を使うという言葉がありますけれども、もうエリファズはお前は賄賂を使って生きてきただろうと、まあ、そのようにこの勝手に思い込んで話しているわけなんです。その彼が悪の中にいることが明確になったので、彼は予言のようにですね、将来起こることをこのようにその宣告している。もちろんこれは抽象であります。でヨブは最後にこの第3ラウンド、第3弾、第3ラウンドになった時にですね、長い格言を27章から31章まで話してるんですが、まあ、その最後のところで彼は富について不正を犯したことはないことを話してるんですね。明確に私は一切そういうことをしていなかったということを言っています。ですから富を持っているということが、まあ、結局そしりの種になったわけです。彼は決して富を不正に使ってはいなかったんですが、まあ、そしりの種にされたわけです。で事実やはり金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですと、パウロが第一テモテの6章の10節で言っている通りに、その繁栄というもの、これがこの罪の中に陥る誘惑へとなることは確かなんですが、そうではなくちゃんと管理をヨブは行っていましたけれども、やはり抽象あるいはこの妬みの対象になることは確かなんですね。悪魔がこれを行ったんです。神様に対して覚えてますか、一章の十節で、あなたが彼の手の技を祝福されたので彼の家畜は地に触れ広がっていますとですね。で事実イエス様ご自身がこの抽象を受けられました。神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこいと、神の子であるという豊かさがあるわけです。高い地位があるわけです。それに対して抽象を行った。だったら救ってみろと、十字架から降りてこいと、こういうふうに、まあ、ユダヤ人が言ったわけですね。でここでエリファズの話が終わります。いかがですか、以前のエリファズのことを思い出します。回復の話が、ちょっと見ます。もうかなり長いんですよ。エリファズ4章で話して、で5章に行って、で17節から、ああ幸いなことよ、神に責められるその人は、だから全能者の懲らしめをないがしろにしてはならない。神は傷つけるがそれを包み、打ち砕くがその手で癒してくださるからだ。神は6つの苦しみからあなたを救い出し、7つの技、もうずっとね、回復して豊かになるよって話をしてるんですけども、こっちは15章の最後で全然ない、悔い改めてないと判断したんですね、ヨブが。でそれで、この 悪者に降りかかる災いで終わりました。ヨブが言い返します。16章です。ヨブは答えて言った。そのようなことを私は何度も聞いた。あなた方は皆煩わしい慰め手だ。虚しい言葉に終わりがあろうか。あなたは何に興奮して答えるのか。私もまたあなた方のように語ることができる。もしあなた方が私の立場にあったなら、私は言葉を連ねてあなた方を攻撃し、あなた方に向かって頭を振ったことだろう。私は口先だけであなた方を強くし、私の唇での慰めをやめなかったことだろう。ヨブは煩わしい慰め手だですね。で、ここの煩わしいという言葉は、先ほどのエリファズが使った35節の害毒と同じ言葉が使われています。言い返してるんですよ。で、カウンセリングをしようとしているもの、慰めとかアドバイスをしようとしているものには、まあこの言葉というのは耳が痛いというか、こうなってしまったらまずいよねっていうことですよね。相手を慰めているつもりが相手をむしろ落とし込めているということであります。で、次のヨブの言葉が興味深かったです。まあ、ヨブの方がもっと余裕があります。で、4節で言わんとしているのは、彼が同じように、この逆の立場であったら、その友人が今度はそういう苦しみの中にあって、で、自分が慰める方の立場であったら、本来ならば4節で見ると、あなた方をもっともっと攻撃することができるということであります。で、これは友人たちの方にもっと、いろんな火があったんですね。ヨブの方が火の打ちどころがなかったわけなんです。だからもっともっと言うことはできるよと。でも私はそれは相手しないと。5節で、この必ず私は慰めると。で、事実はですね、エリファス自身がですね、ヨブはすごく素晴らしいカウンセラーだったって話をね、言ってるんですよ。4章の4節5節に、あなたは多くの人を訓戒し、弱った手を力づけた。あなたの言葉はつまずくものを起こし、崩れ折れる膝をしっかり立たせたってね。ヨブはすごいこの慰め手であったわけなんです。やはりこのヨブの姿勢というのはとても大事ですね。その人がその非や欠点によって困難に落ちいりますけれども、立ち直りには失敗以上に神様がその失敗さえ働かせてくださって、その神様益になるようにですね、御手が与えられてるんですね。恵みの御手が与えられてるんです。で、そこで改めて悔い改めればいいんですけれども、神様がまずは立て直しを行ってくださり、立ち直りを行ってくださり、その中にあって本当真実な悔い改めをしていくことが重要なんですね。私たちが罪意識を感じて何かこう行って悪いことを行ったという時にですね、大体私たちが考えている罪意識というのは神様の焦点ではないんですよ。本当に恵みによって立ち直って落ち着いた時に自分を振り返って神様が教えてくれる、そこにあるんじゃなくて、もっと手前のところで実は神様から目を離していたってことよくあります。だから自分はこの罪を犯してしまった、この罪を犯してしまったって表面的なところを見てるんですけども、もっと前にやっぱ主との歩みっていうのがずれてってしまったであるとか、もっとこの自分がどこに弱いところがあるのかっていうのは神様が後で教えてくださるわけなんですね。で、次に6節で、たとえ私が語っても私の痛みは抑えられない、たとえ私が忍んでもどれだけ私からそれが去るだろう。まことに神は今私を疲れさせた。あなたは私の仲間のものをことごとく荒らされました。あなたは私をつかみました。私の痩せ衰えた姿が証人となり、私に向かって立ち、面と向かって答えをします。まあ、友人に対して激しい言葉を使ったんですけども、6節では、この いくら語っても痛みというのは変わらないと、それが去るわけでもないと。そしてやはりこの疲れてしまっている自分の状態が神から与えられているというこのヨブの立場であります。あとちなみに7節に私の仲間のものを荒らされたと書いてますけれども、新共同訳をお持ちの方は一族って訳されているのじゃないでしょうかね。ここ仲間っていうのはユダ友達のことではなくて家族の者たちのことですね。10人の息子娘が死んだわけですけれども、その荒らされたということをここで話しているわけなんです。そして8節でその痩せ衰えた姿というのがまさに神がその一族また自分を荒らしておられることの証拠となっているということを8節で話しているわけです。で9節から、神は怒って私を引き裂き、私を責め立て、私に向かって歯ぎしりした。私の敵は私に向かって目をぎらつかせる。彼らは私に向かって口を大きく開け、そしって私の頬を打ち、相集まって私を責める。神は私を小ぞっこに渡し、悪者の手に投げ込まれる。今ですね、これ後でヨブが詳しく話すんですけども、小ぞっこっていうのは本当に何て言うのかな、この嫌われているというか、小じきみたいな子供ですね。それがやってきているんですよ。もうすでにこの彼のところにこうやってきているんですけども、で私は安らかな身であったが、神は私を打ち砕き、私の首を捕まえて粉々にし、私を立ててご自分の的とされた。そのいてたちは私を取り囲み、神は私の内臓を容赦なく射抜き、私の胆汁を血に流した。神は私を打ち破って、破れに破れを加え、勇士のように私に向かってはせかかる。私は荒布を肌に縫い付け、私の角を塵の中に、角というのは力とかそういうものを表しますけれども、塵の中に突き刺した。私の顔は泣いて赤くなり、私のまぶたには死の影がある。しかし私の手には暴虐がなく、私の祈りは清い。血よ、私の血を覆うな。私の叫びに休み場所を与えるな。この地面を自分の証人にしているわけですね。私はこれでも罪を犯していない。清い、暴虐がないということを訴えて、そしてこの9節からあったのは、容赦ない神の攻撃について話していたわけなんです。最初の方はですね、まさにこのライオンがですねやってきているような感じですね。そして13節からは、いて、つまりその矢によってですね、その自分を突き刺せているという、そういう表現で表しているわけなんです。で先ほど、エリファズが、お前の悪によって、そのお前の罪によって引き起こされているものだとこう言っているんですけども、ヨブは反論しています。私の手には暴虐がないと。そして18節で証人になると、この私の血が証人になっていると、塵が証人になると。ですからもう本当に神をひどい方、恐ろしい方、敵であるとまで言っているんですが、19節で完全に矛盾することを話します。まさに矛盾です。漢字を思い出してください。神はこの18節までは矛として語られていたわけです。矛、漢字、次からは盾なる神として話すんですね。19節、今でも天には私の証人がおられます。私を保証してくださる方は高いところにおられます。私の友は私をあざけります。しかし私の目は神に向かって涙を流します。その方が人のために神に取りなしをしてくださいますように。人の子がその友のために、数年も経てば私は帰らぬ旅路に つくからです。友人たちがあざけったけれども、私には天に証人がいる、保証する方が高いところにいると、そして神と等しいところに私を保証してくれる、仲裁してくれる人がいるんだと言って強く言っているわけなんです。で、これが午前中学んだ通りです。その9章の32節33節には、神は私のように人間ではないから、私はさあ裁きの座に一緒に行こうと申し入れることはできない、私たち2人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいないと、それを仮定して希望的な観測で話していたんですけれども、今や攻撃を受けてそれが確信となって、天に保証者、つまり取りなし手がいる、弁護してくれる方がいる、私のために主張してくださる方がいらっしゃるんだということを明確に話しているわけなんですよ。すごいと思いません？これ紀元前の2000年ぐらいに、あのアブラハムが生きていたぐらいに語られている言葉なんですよ。そしてその大きな苦しみの中で、その実存的な苦しみの中で、この語られる、そこから出てくる言葉というところに、神の深い真実、キリストご自身の働きというものが明確に浮き彫りにされてくるわけなんです。パウロが言いました。私が今いるのはキリストが現れるためなんだよと。皆さんが苦しみにあっているとき、特に神を信じ、キリストを信じている者が苦しみに遭うときには、その実存的な苦しみの中で、自分が思いはかるもしれないところで、実はキリストが皆さんのうちに現れるし、キリストの言葉を語っていくようになるわけなんです。皆さん、それに召されてるんです。選ばれてるんです。ね、大体キリストの証を立てなきゃいけないって言うと、なんかちょっとね、頑張ってね、こう教科書を見て、そしてこれをこうやって、ああやって、こうやって。まあ、それもあるかもしれないけど、ヨブが苦しみに遭うということは幸いだと、この詩編に書いてあるように、その霊的な啓示をですね、今彼が受けているわけなんです。そしてヨブがですね、神のことを友とここで呼んでいます。21節に、この人の子がその友のためにって書いてますけど、この友っていうのは、口語訳ですと、人とその友との間を裁いてくれるようにって言ってるんですね。で、これ人と神との間を裁いてくれるようにっていう意味なので、つまり神を自分の友と呼んでるんですよ、ヨブが。さっきあれだけ矢を突き刺して胆汁が出てくるっていう敵として話してるのに、今友と呼んでるんですよね。ここがですね、神様多分呼ぶ大好きだった理由だと思うんです。わかりますか？これだけ神に対してものすごく強い言葉を話しているんですが、そういう表面的な話じゃないんですよ。それ以上の信頼関係が呼ぶと神との間にあって、それであの神がサタンに対して、お前は私のしもべヨブに目を留めたかとおっしゃった理由がここにあるんですね。で、あとこの22節で最後に、数年も経てば帰らぬ旅路に着くと、まあ、間もなく死ぬということですが、17節でそれを続けて話しています。17章で、私の霊は乱れ、私の日は月、私のものは墓場だけ、しかもあざける者らが私と共におり、私の目は彼らの敵意の中で世を過ごす。これ友人たちのことですね。どうか私を保証する者を私のそばに置いてください。また祈ってます。他に誰か誓ってくれるものがありましょうか。わかりますか？さっきあれだけ大胆に言ったんですけども、こう落ち込みモードになってるんですよ。あなたが彼らの心を閉じて悟ることがないようにされたからです。それゆえ彼らは、あなたは彼らを高められないでしょう。これ彼らって友人のことです。ですね。友人が心をかたくなにしてそういうふうにしてるっていうのは、やはりあなたの主権の中で起こっていることだと。あのパロが主がパロの心をかたくなにすると同じ意味合いで使ってるわけですよ。パロが心を強情にしたんですけれども、その中に神がおられるという意味で、だから神に責任があるというよりも、あるんではなくて、ほら、 あなたは彼らを高められない、彼らに責任があるんですよね、裁きを受けるということを話しています。そして、分け前を得るために友の告げ口をする者、その子らの目は衰え果てる。この分け前を得るためにっていうのは友のことですね。つまり神の言葉を使って何かこの神のことを代弁したふりをして代弁しているつもりでですね、この神から分け前をもらう、まあ、そういうふうにやって私のことを責めていると、告げ口をしていると。でその子らの目は衰え果てると。で神は私を民の物笑いとされた。私は神顔に椿をかけられるものとなった。私の目は悲しみのために霞み、私の体は影のようだ。正しい者はこのことに驚き、罪のない者は神を敬わない者に向かって憤る。義人は自分の道を保ち、手の清い人は力を増し加える。今彼はこのような惨めな姿になっているけれども、これを正しい者とか罪のない者、義人を見たら驚くよとですね。先ほどはエリファズは違うことを言ってました。あなたの罪がと、あなたの傲慢がと言ってますけれども、そうではないと。このヨブは正しいもの、罪のないもの、義人と同じところに自分を置いているわけです。だがあなた方はみんな帰ってくるがよい。私はあなた方の中に一人の知恵あるものも見出すまい。今友人を、はい、帰ってくるがよい。だつまりなんかちょっとこういうふうに何ていうのかな、距離をちょっと今話している感じですけども、帰ってくるがよい。でもね、知恵ある人一人もいないよねって、ちょっとこう皮肉ってるんです。ちょっとどころかものすごく皮肉ってるんですね。で私は、私の日は過ぎ去り、私の企て、私の心に抱いたことも破れ去った。これは今まで彼が人生で生きてきた、そのいろんなこのこうやったらいいよな、やったらいいよな、それが全部破れ去ったと。夜は昼に変えられ、闇から光が近づくというが、もし私が黄泉を私の住みかとして望み、闇に私の寝床を述べ、その穴に向かってお前は私の父だと言い、宇治に向かって私の母、私の姉妹と言うなら、私の望みは一体どこにあろうか。誰が私の望みを見つけよう。黄泉の深みに下っても、あるいは共に塵の上に降りていっても。でこの夜は光に変えられ、12節にある言葉というのは、以前トバルがあなたの一生は暗くても朝ののようになると11章の17節で話していたのを、いやそれはもうないよと、黄泉の中に入っていくと。ですごくグロテスクな表現をしています。穴っていうのはこれは儚いですよ、儚な穴ですよ、死の世界ですよね。お前は私の父だと。そして宇治っていうのは分かりますか。これ自分の体に今宇治が湧いてるんですよ、皮膚に。それを私の母、私の姉妹という、この死を待つ者の姿が今ここに書いてあるわけなんです。でこれを話しているヨブに対して、今度はビルダデが、彼もまた癖者であります、癖のある男であります。そこでシュワハ人ビルダデが答えていった。いつあなた方はその話にケリをつけるのか。まず悟れ、それから私たちは語り合おう。なぜ私たちは獣のように見なされるのか。なぜあなた方の目には汚れて見えるのか。怒って自分自身を引き裂く者よ、あなたのために血が見捨てられようか。岩がそのところから移されようか。エリファズは自分の経験を踏まえながら自分の神学を語っていました。ビルダでは比較すると自分の神学の言葉しか話していないわけなんです。エリファズは人と人が語っている。だからすごく傷ついてもいます。その優しく語りかけたのに、なんていうひどい言葉を言って返してくるのかと。ビルダでは2節、いつあなた方はその話にケリをつけるのか。早くその訳のわからない話やめてくれない？というこの言葉であります。でね、ここの話にケリというケリは、他の訳では罠となってます。罠。新教大訳そうなってません？罠 言葉の罠にかけようとしているというふうに訳されています。で、ヨブが語った16章と17章にあったその神を恨んでいるようでもあり神に救いがあると言って論旨の乱れがありますよね。そうやってこう言ってああ言ってお前ごまかすつもりだろう、言葉の罠にかけるつもりだろうと、そのヨブが苦しくその実存をかけてその命をかけて語っている吐き出す言葉というものは当然論旨が乱れているわけなんだけども、ビルダデというのは論旨でしか生きてない男なんですよ。だから言葉の罠にしか見えなかった。そして整理して理解せよと、それから話し合おうではないかと、非常に侮辱的あるいは血の通っていない言葉を言っているわけなんです。論理や知識、これは時に私たちに心を失わせます。神の知識って人と人、心と心で得ていくものですね。で、私も教会でここ3年半経ちましたけれども、皆さんと共に育っていってます。私自身がもちろん前もって聖書知識をたくさん蓄えました。でも教会における御霊の賜物の働きというのは、皆さんがおられるからこそ、神様がここに導いておられるからこそ共に働いてくださっているわけです。例えばある方から悩みを聞き、そのために祈り御言葉を分かち合います。すると不思議に他の似たような状況の悩みを聞くわけなんです。でもうすでに悩みを聞いていたので、どういうふうにこの見ていけばよいかということも分かるので、すぐにそこで御言葉を分かち合うことができるわけなんですね。これが本当に不思議な御霊のこの運んでらっしゃる姿、そこで一瞬一瞬神様から与えられる知恵の言葉を神から与えられて話していくことができるんですね。で、この聖書通読の学びをしていますけれども、これも機械的じゃないんですよ。例えば今ヨブ記を学んでいる、だから苦しみ悩みを持っている方々が力を受けることができる、これも神様のデザインで今この時期に神様が置いてくださった。で、その前はエステル記、その前がネヘミヤ、エズラ記とありましたけれども、神様の教会の立て直しと神様の教会の守りということにテーマで話していき、やはりその時もタイムリーであったわけなんです。共に分かち合い、悩み合って、祈り合って、使い合って、心の増えないの中で知恵と知識が与えられていくので、聖書の勉強というものがそれだけで終わったら神様の目的を達成しないです。教会があって初めて聖書の勉強があるわけです。そこに御霊が働かれます。そして心と心があります。人と人の語り合いがあります。そこに神の知識があります。そしてまた本文に戻りまして、3節で獣のように見なされるのかという言葉が、これがですね、12章の7節でヨブが獣に尋ねて、見よ、それがあなたに教えるだろうと、まあ獣でも分かるよというふうに言ったので、知性を重視しているビルダデにとってはかなり頭に来たんですよね。なぜ私たちは獣のように見なされるのかと、侮辱だったんです。そして4節で怒って自分自身を引き裂くものっていうふうに言ってますけども、先ほど16章の7、9節で神は怒って私を引き裂き私を責め立てって言ってましたから、神じゃなくて自分自身で引き裂いてんだろうと、でこのように突き放しているんです。で、一番ひどいなって思う言葉は4節で、あんたがそんなにぐちゃぐちゃ言っても引き裂いても血が見捨てられる、岩が移される、何にも変わんないよって、あなたが何か動いても何にも変わらないよ。で、5節から悪者どもの光は消え、その火の炎も輝かない、彼の天幕のうちでは光は暗くなり、この天幕というのはヨブの天幕のことですね、ヨブの家のことです。彼を照らす灯火も消える、彼の力強い歩みは狭まれ、己の計り事が彼を投げ倒す。 彼は自分の足で網にかかる。落とし穴の上を歩むからだ。罠は彼のかかとを捉え、仕掛け網は彼を捕まえる。地には彼のために罠輪が、その通り道には彼のために罠が隠されている。恐怖が周りから彼を脅かし、彼の足を追い立てる。彼の勢力は上、災いが彼をつまずかせようとしている。今そのヨブが罠にかかる話をしているんですが、先ほど罠にかけるのかということを言ったわけです。お前は自分が仕掛けた罠によって自分の仕掛けた罠に陥るんだよと。まあ、あの事実、あの詩編とかにはこの悪者が仕掛けた罠に陥ると、そのやった悪に対して、報いが本人に与えられるということですね、言ってるわけですけども、ヨブに対しても同じようにお前がそこに陥るよと言ってるわけです。で13節で、彼の皮膚を食らおうとしている。死の遺語が彼の体を食らおうとしている。彼はそのより頼む天幕から引き抜かれ、恐怖の王のもとへ追いやられる。彼の天幕には彼のものではないものが住み、異様が彼の住まいの上に撒き散らされる。覚えてますか？あの、火の神からの火が落ちてですね、そしてこの家畜が殺され、また牧道、羊飼いたちが殺されましたけども、で下ではその根が枯れ、上ではその枝がしなびる。彼についての記憶は地から消え失せ、これ将来の話ですね。彼の名は巷から消える。彼は光から闇に追いやられ、世から追い出される。彼には自分の民の中に親類縁者が亡くなり、その住処には一人の生存者も亡くなる。西に住む者は彼の火について驚き、東に住む者は恐怖に取りつかれる。不正をする者の住処は誠にこの世であり、これが神を知らない者の住まいであると。このように、ビルダではヨブの身に起こった災難のみならず、先ほどのエリファスと同じようにまだわからないことまでも話しているわけです。将来起こることですね。そしてその中東または族長社会の中で非常に大事なのは名が残ることであります。子孫が与えられて名が残ることであります。これちょっとあの名誉心とちょっと違います。あの私たちが言ってる名誉心とかね、それものとかなり違う。あのその中東の人のアイデンティティっていうかな、例えばあのほら誰々の子、誰々の子、誰々の子って言うでしょ。こう名が残るわけですよ。で そしてあと葬られるのにどうやって立っとく葬られるのかっていうのも非常に重要になるんですね。だから死ぬっていうことだけじゃなくて、死んだ後どのようになっていくかっていうのがものすごくあの地域は、まあ、重要であるわけです。それに対する呪いを、まあ、あのここで、あのビルダでは話しているわけなんです。分かりもしないことで裁く。で聖書ではそのことをイエス様が、裁いてはいけません、裁かれないためですと、言っています。でこの新約聖書の中に裁くという言葉がいろんな形で出てくるんですね。裁いてはいけないと言っても、判断してはいけないという言葉では全然ないんですよね。あるところでは内側を裁きなさい、あるいは自分自身を裁きなさいという言葉があって、吟味する、あるいは内部を裁くというのは明確な事実に基づいて聖書を比較して見てって、そして罪を犯しているものを取り除いていくであるとか、そういう裁きについては書いてありますけども、イエス様が言われている裁くというのは神の領域、神が審判者なんです。それについて判断を下すことを裁いてはいけないと言っているわけなんです。だから吟味しなさいという言葉はものすごくたくさんあるわけなんです。吟味すると同時に その吟味されている人たちを憐れんでいくということも神の命令ですから行っていく。ところが私たちは自分の理解の中で物事を判断しようとしていきますから、神様の理解ではなく自分の理解でどんどんどんどん話を進めていくわけなんです。でそうすると神の地位に、神の位置に自分を置いていくようになってしまいます。例えば、そうですね、まだイエス様を信じないで死んでいった人のことについて、いやあの人は天国にいる、これ言っちゃいけない言葉なんですね。言っちゃいけない言葉ですよ。であいつは地獄だ、これも私言わないですね。イエス様を信じてないということが分かって状況証拠があっても本当にそうなのかっていうのは分からないでしょ。でも信じなければ裁かれるっていうのは明確に話すんですよ。信じれば永遠の命っていうのも明確に話すんです。この違い分かるでしょうか。とても大事ですね。さっき話した天国行ってる地獄だって言ってるのは、その裁いてはならないとイエス様が言われた言葉で、そしてこの聖書が言っていることに基づいてそれを宣言しているのは、この吟味しなさいという言葉になるわけなんですよね。でこのビルダデとエリファズは、その一線を越えてヨブのことを裁いてしまったわけなんです。あともう一つ、天幕という言葉が非常にたくさん出てきました。最初にこの、6節のところで天幕があって、最後に21節も不正をする者の住処という言葉がありまして、でこれがビルダデだけではなくて他の人も、ヨブとか他の人も使っている言葉であります。でこれはですね、自分の親密なところ、私的な部分、プライベートな部分、そういう意味合いがあるわけです。そこにおいて悪を行っていたら、その周りに影響が及んでいくよと。神様との自分のその誰も見ないところで行っていることが、その将来的な、報いにつながっていくよと。隠れたところで祈る、父なる神に祈れば報われるっていうことを父は聞いてくださるっていう言葉につながっていくんですよね。でこのようにビルダデが話したので、今度はヨブが最も落ち込むのが19章です。で友人との議論の中でこの19章がクライマックスになります。一番落ち込んで一番大胆になるんです。そこでヨブは答えていった。いつまであなた方は私の魂を悩まし、そんな論法で私を砕くのか。ビルダデに対してですね、相手が論法と言いましたから彼も論法で言ったんですね。でもう10度もあなた方は私に恥ずかしい思いをさせ、恥知らずにも私をいじめる。この10度というのは聖書の中で試すという意味合いがありますけれども、何度もと言い換えてもいいですね。もし私が本当に誤って罪を犯したとしても、私の誤って犯した罪が私のうちにとどまっているだろうか。ここはですね、新共同訳とか口語訳では、特に口語訳でここを読むと、その過ちは私自身のうちにとどまるというふうに訳されています。つまり罪を犯したとしても、それは私と神様との問題の中で、あなた方には、この今の起こっていることについては関係のないということですね。であなた方が本当に私に向かって高ぶり、私の受けたそしりのことで私を責めるのなら、今知れ神が私を迷わせ、神の網で、さっき自分が仕掛けた網でだったでしょ、じゃなくて神の網で私を取り囲まれたと。とさらに反論したわけなんです。そして先ほど私が説明しましたように、ヨブもっていうか、実は私が説明したよという逆ですね。ヨブがそしりってはっきり分かってるんですね。五節でそしり、本当ですね、そしりですよね。エリファズが言ったこともビルダデが言ったこともそしりでした。七節、見よ、私がこれは暴虐だと叫んでも答えはなく、助けを求めて叫んでもそれは正されない。神が私の道を塞がれたので私は過ぎ行くことができない。その私の通り道に闇を置いておられる。神は私の栄光を私から剥ぎ取り、私の頭から冠を取り去られた。 神が四方から私を打ち倒すので私は去っていく。神は私の望みを木のように根こそぎにする。神は私に向かって怒りを燃やし、私をご自分の敵のように見なされる。その軍勢は一つとなってき、進んでき、私に向かって彼らの道を築き上げ、私の天幕の周りに陣を敷く。また同じようにヨブが神がなされていることを敵によって、この打たれているということで説明をしているわけです。私たちキリスト者は、神が味方であれば誰が敵対できようかと、実はヨブもそうなんですけどね、サタンがしていることですから、これは、ですけれども、今敵対しているというのはどういうことかということを非常に分かりやすくですね、いわゆる敵に包囲されている町のように語っているわけですよ。でここで具体的に書かれていることは、例えばこの12節で軍勢が一つとなってですね、道を築き上げて、この町っていうのは城壁に囲まれていてですね、そしてその城壁崩しを行って、あるいはその、城壁から登っていくことができるためにこの積み上げていくんですよね。そして入っていくんですよ。マサダに行かれた方はですね、イスラエルの司会のほとりにあるマサダに行ったら、この積み上げてですねローマが入っていったのを見ることができると思う。それを描いていて、でその前に、例えばこの 10節だと、四方から私を打ち倒すっていうのは、これは四方っていうのがこの城壁ですね、それを打ち倒していくっていうことですね。そして19節は頭の冠、王様の頭の冠を敵が取っていくと。そして8節にはこの道を塞ぐっていう、その包囲してですね、その逃げていく道を塞ぐっていう、まさにこう非常にグラフィックに、この敵が、攻めていくことを使いながら神が自分を攻めているんだと。で次に13節、神は私の兄弟たちを私から遠ざけた。私の知人は全く私から離れ去った。私の親族は来なくなり、私の親しい友は私を忘れた。私の家に寄留している者も、私の端ためたちも、私を他国人のようにみなし、私は彼らの目には外国人のようになった。私が自分のしもべを呼んでも、彼は返事もしない。私は私の口で彼に請わなければならない。私の息は私の妻に嫌がられ、私の身内の者らに嫌われる。小僧子までが私を蔑み、私が起き上がると私に言い逆らう。私の親しい仲間は皆私を忌み嫌い、私の愛した人々も私に背いた。私の骨は皮と肉とにくっついてしまい、私はただ歯の皮だけで逃れた。午前中にお話しました。歯がもう肉がそがれています。皮膚病にかかっていて、そしてもうどんどん剥がれ落ちていって、そして、今、これだけになっていると、皮と骨だけになっているという状態で、でもヨブにとって、これは結果であって、今13節から話したのは見捨てられたというこの究極の孤独ですね。見捨てられる、これほど苦しいことない、辛いことはないですね。誰か自分の慕っている人から連絡が来なかったら、もう嫌ってしまったのか、辛い思いをするわけなんですよ。で今ヨブはそれが何十倍もの規模で見捨てられたわけなんです。で口臭もですね、これはずっと歯を磨いてないからではなくて、病気で、それによって息が臭くなっている。妻にも嫌がられていると、このようになっている状態を見ますと、ヨブの叫んでいるうめきというのが、イエス様が受けられた うめきにもなっているんです。その12節までに語られたことは、神ご自身が敵対している、イエス様が十字架につけられた時も、父なる神がその置かれた罪、イエス様の上に置かれた罪のゆえに敵対されていたわけなんです。霊的なその断絶こそがイエス様にとって最も苦しかったんです。そしてもちろん兄弟ですね、ユダヤ人である同胞の民からも嫌われ、そして弟子からも見捨てられたような状態に、見捨てられた状態になった。これをヨブが苦しみのことを話され、あとまた肉体が滅んでいる状態ですね、それもイエス様が鞭打ちと、まあ、その前から殴られていますし、で茨の冠がありますし、そして最後は十字架であります。これによってイエス様が受けておられたわけなんです。21節、あなた方私の友よ、私を憐れめ、私を憐れめ、神の御手が私を打ったからだ。なぜあなた方は神のように私を追い詰め、私の肉で満足しないのか。ああできれば、今できれば私の言葉が書き留められればよいのに、ああ書き物に刻まれればよい、刻まれればよいのに、鉄の筆と鉛とによっていつまでも岩に刻みつけられたい。今ヨブが友を失ったその非常につらい痛みを持って訴え、そして23節と24節にはこれから言う言葉はヨブにとっては後世に残る、そして友人だけに語られるものではなくて刻まれていく、つまり他の人も読んでいくという普遍的な言葉になるということを宣言しているわけなんです。究極の苦しみの中で世の世界の救いを与えられるキリストをここで思わざるを得ません。そしてこれから話すことはキリストご自身の真理なんですね。私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれること、私の皮がこのように剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見る、この方を私は自分自身で見る、私の目がこれを見る、他の者の目ではない、私の内なる思いは私の内で耐えいるばかりだ。午前中のメッセージの通りです。キリストが神の右の座におられるというのが今の状態です。取りなしをしてくださっています。ローマの8章のところに右の座におられて私たちのために取りなしておられる、でその手前でローマの8章に何書いてあるかって言ったら、罪に定めるものは何なんですかと、神が選ばれたものを責めるのは誰なのだと、神が義と認めてくださって選ばれたんだよということが書いて、その前を見ると神が味方しているならば誰が敵対できようかって話をしてるんですよ。取りなしをしてくださってる、私たちを責め立てる、兄弟姉妹を責め立てる告発者サタンがいるわけなんです。それから守られるためにあらゆる形でいろんなところで責め立てている悪魔の働きがあるんですよ。皆さんがこういうものだというふうに思ってしまっている部分に実は責め立てがあって、そして悩んでいるということはたくさんあると思うんです。人は貧しくなるとこういうものだと思ってしまいます。破天荒諸国行ってですね、そしていろんな苦しみにあって、そして 先進国の人が見たら、って思うことも何も不満を言わずに耐え忍んでいる。でも先進国にいる私たちもいろんなところで悪霊の火矢が飛んできていて、刺されているにもかかわらずそういうものだと思っていることってのはたくさんあるわけなんですよ。そこを神様が今、お前は選ばれたんだ、お前は義と認められたんだ、そして御子が神の右の座にいて取りなしをしてくださってるんだ、守ってくださる保証人になってくださってる。これは私たちはじっくり学んできました。そして今はそれだけではなくて、午前中話しました、キリストがそこから御座から立ち上がり、そして戻ってくるときにそこにいる軍隊王たちをことごとく打ち滅ぼすと、詩篇の110篇をですね、後で読んでください、ことごとく打ち滅ぼすんだよと、それによって敵を踏みつけるんだよと、最後にですね、今度は敵から守ってくださっている神のイエス様の働きのみならず敵を打ち滅ぼす働きを私たちは見ることができるわけです。でその働きを私はこの目で神を見るのだと、この体を持って、つまり復活した体を持って私は見るんだと、肉体が滅んでいこうとしているその体がついえるときに、再び後の日に、終わりの日によみがえって、そして私は神を見るのだと、ヨブがこのように予言を言いました。旧約の中でもわずかながらこういう予言を言っている人たちがいます。例えばダニエルが、そのメシアが、主が戻ってこられるときに、そして人々を復活させて、あるものは永遠の命に、あるものは永遠の意味にと言って、けれどもこの書を封じておきなさいと天使は言ったんです。なぜならば先に起こることで知識がそれまで増し加われようと、このように言ったわけなんです。イエス様が、そしてヨハネの5章において、やはり墓から、神人の子の声を聞いて墓から出てくると、あるものが永遠の命で、あるものが裁きに、このように言われて、そしてマルタに対しては、マルタは終わりの日に復活することを知っています、ラザロを復活させることを知っていますと言った時に、私が命だよ、私がよみがりだよ、私を信じる者は死んでも生きるよ、このように言ったんです。で私たちがこの復活の信仰の中で大胆になることができます。28節を見てください。もしあなた方が事の原因を私のうちに見つけて、彼をどのようにして追い詰めようかというなら、あなた方は剣を恐れよ、その剣は刑罰の憤りだから、これによってあなた方は裁きのあることを知るだろう。わかりますか。大胆になったヨブが今友に対して言ってるわけです。ことの原因を今あら探ししてるわけでしょ。そんなことしてて剣を恐れてないのか。お前はこんなことをしたら人を罪定めにしてるんだから裁かれる、裁くものは裁かれるんだよと、このように言ったわけなんですね。まあ、ここはちょっと勢い余って言ってしまってるわけですよ。最後に和解をさせますね、神様が。このヨブに祈ってもらいなさいってこの友人が神様から命じられるんですよね。ヨブも辛いですよ。だって3人来てね、謝ってるんでしょ。それはもう許したくないよね、肉は。でもヨブも責任があります。許してあげる。だから私たちは大いなる勝利を得てると同時にですね、今度はへりくだりの中で、憐れみの中で相手を許していくということを積極的に行っていかなければいけないわけなんです。このようにして真理というのは矛盾してるっていうことがお分かりになったからでしょう。お分かりになったでしょうか。あれほど神が私を痛みつけているということをお話になりながら、神が贖う方を私に与えられると、 これが両立しているわけなんです。矛盾したことを同時に話している中で、実は私たちは実存的に、実存的って難しいですね、分かってるんですよ。一つなんだって。神に出会った人は分かってるんですよ。義なる神であり、憐れみに深い神であることを矛盾してないで一つにまとめて私たちは知ることができているんです。で、これが大きな違いです。神を知らない人は矛盾なんです。神を知っている人はどちらもその通りだ、アーメンと、矛盾していることを同時にアーメンということができるわけなんです。ヨブと同じように、すべてのものは神から来た、そして義なる神がおられる、そしてすべての罪を裁くんだということは真理であります。同時に神は罪を許す方であることも真理、神は愛して、そして憐れみを持っておられることも真理なんです。だから十字架なんです。十字架を見るときに神の恐ろしい裁きを思わざるを得ません。今の十字架というとネックレスですけども、あの古代の映画、あの時のそのギリシャとペルシャの戦いとかですね、えぐいえぐい、あのもうすごいですよ。狂犬というのはこういうものだという。で、彼らは反逆を一番嫌いました。他の罪はね、大したことないんですよ。反逆を一番嫌った。それで反逆罪としてローマは大通りに、もう明確に分かるように、人が多く通っているところに、もうほとんど裸の状態の、ある人は全裸って言いますけれども、十字架をやったんです。で、イエス様がつけられた十字架というのは、あれね、当時の人にとっては、あ、そうですかっていう感じなんですよ。もう至る所で行われてたから、苦しめられて、もう今見たら多分、18歳以上の人は見ちゃいけないでしょうと。いやいや、逆か。18歳未満の人 見るようにって言ったらまずいですよね。だから、パッションの映画は非常に辛いんですけれども、あれは事実なんです。あの特にムチ打ちは史実にかなったものと言われています。神の裁きはこういうものです。神は恐ろしい方です。神は正しい方です。罪に対してたった一つの罪であってもあの裁きを受けます。同時に自分が受けてないということ、全く罪を犯されなかったイエスがあの裁きを受けて、あのヨブ以上ですよ。ヨブ以上に全く何もやってないのに受けてるんです。不条理極まりないですけども、それはしかも神の一人子、神が一人子をあの残虐なところに置いた。なんでそんなひどいことするの。皆さんが裁きを受けないようにするためです。それが、そこに神の愛がありますと第一ヨハネに書いてあります。ここに神の愛があるんだ。神の愛っていうのは、あ、悪いことしちゃったけどまあ大丈夫大丈夫じゃないんです。神の愛は神の義とともに存在します。矛盾してるんですよ。でもキリストという方にあって一つになってます。これから聖餐に預かります。このキリストの技を今まで全く信じていなかったけれども、今聞いて、普通に聞いて 信じられる、私は受け入れたいって思われる方は、これからの聖餐に預かって構いません。